波の音、春の詩がつきゃ心が踊る、恋の鳥かじとみだの浜よ、富田名物焼きかまぐり、みすじのことのあだ姿、白い襟足島田が似合う、えくかわいや愛嬌があって心も花の色ざかり、今年熟のつぼみの花を誰がおるやら散らすやら、
その手は桑名の焼きハマグリってことを言いますが、本当はハマグリの名物は桑名じゃない富田。なんといってもあの辺はハマグリのおいしいところであります。慶応年間、伊勢の富田に三筋というハマグリ一式の料理屋があります。焼きハマグリ、ハマグリの吸い物、ハマ鍋なんて大変にうまかったそうで、日々にお客さんが山のよう、大したもんで、もっともハマグリばっかりがうまいのかってえとそうでもない。看板娘がいる。名前がおことさん、年が19、花ならつぼみ、番茶も出花。このおことさんの顔を見ながら食べるとハマグリが余計うまいなんて、俗に言う京地アレンジ。もっと関東で京地屋と言いますが、関西では京地屋と言いません。襖屋とか将軍屋って言いますかな。どっちにしたって張りに行く商売ですが、大勢京地屋連の来る中に、その頃桑名の町にあの徳次郎という親分がおりました。平身の黒田屋雄三の跡目になったあの徳次郎、年が42、これは500人以上の子分があるってから大したもんだよ。大が仕事だけども15、6人いた。その15、6人の中の一人、やはり大がしを務めておりました上州無宿の熊五郎ってやつがいる。恐ろしい体の大きいしげ面で、あんまり女のすくすような顔してない。これがまたどうしたもんだか、このおこすさんに惚れて、どうかしてあのつぼみを俺が探してやろうって、毎日毎日ハマグリを食べに来る。年が41、それが43近寄ったってんですから、年より2つばかり余計変わりました。44日目に来た時に、いくら酒飲んでハマグリを食べても、今日に限っておことの姿が見えない。クマさん少し失望の手、おう、ねえや、ねえや、はい、親分おあつらい、冗談言うねえ、見ろ俺の前、ハマグリはこんなにある、食えしねえ、酒もあるんだよ、なんか用ですか。別に用じゃねえがよ、今日なんだな、娘の姿は見えねえな。お嬢さんですか。うん、ちょいっと出かけましたよ。うん、どう言って。あの白子の観音様お参りに。ああ、神参りってのはいいもんだな。一人で行ったのか。いいえ、二人で。うん、じゃあ仲のいい向こうのあの三味線屋の娘か。え、そうじゃないんです。じゃあの八百屋の娘か。え、そうじゃないんです。誰だい。え、そうじゃないんです。何言ってやんで、聞いてんだよ。誰だよ相手は。二人で。で、二人は分かってんだよ。相手は男なんです。男。へえ、うまく言ってやんな。誰だその男ってな。誰だい。これです。え、これこれって親指どうしてやん。お父っつぁん奥にいるじゃん。お父っつぁんじゃないんですよ。好きな人。え、好きな人。え、何か 切る男か。
そうなんです。
え、じゃあこの娘には色があったのか。
あら、親分知らないんですか。
知らねえ。
あらまあ、おかわいそうに。
何言ってやんだよ。もうなんだろう、この娘の相手ってんだ、くだらねえやつじゃねえだろ。え、もう立派な人なんだ。そうだろう。侍か。いいえ、お侍じゃないんです。ああ、片井の大きなんなんだな。こう、どっか、お棚の若旦那か。そうじゃないんです。芸人か。いいえ。なんだよ、その相手は。
やっぱり、親分衆なんです。
え？この娘の色ってのは、ヤクザもんか。
そうなんです。
ふん。誰だ、相手は。まさか三下じゃねえで、いい立派な親分です。うん、誰だ、どこの誰だ。
本当に知らないんですか。
知らねえよ。
あの、神戸の長吉親分知ってますか。
うん、なんであんなものは。親分面あるかい。子分だって三十か四十からひねえ。うん、神戸の長吉のこのおことの色、いいえ、そうじゃない。
あの人の身内で、加納屋利三郎さんね。
え、加納屋。
あの人な。
どこの娘の相手っての。加納屋利三郎。
そうなんです。知ってますか。
知ってるよ。
色の白いいい男で役者みたい。やっぱり気前が良くないといい親分になれませんね。
言ってやんないしよ。ほら、これすごいだ。おめえにやるよ。
あら、すいませんね。まるで催促したような。
したんじゃねえよ。おう、加納屋利三郎はいつ頃からおことといい仲になってる。
そうですね、もう三月にもなんでしょうね。
まさか夫婦約束はしてね。いい人ある。してる。
はい、あのもううちの親御さんたちが承知して、高林山の高町が住んで、加納屋さんの体が暇になったらば、うん、一緒にするんだってこう言ってます。
そうか。ち
っ、知っても知らなかった。
そうと知ったら毎日こんなハマグリを食いに行くんじゃなかった。ぐっとよいしょ。ハマグリのお首が出てやった。気持ち悪い。ハマグリもこう食べると毒だってやっと気がついて、熊子を感情払って表へ出た。
ハマグリが虫の毒とは今気がついた。タヌキによく似た顔をして小町娘に首だけ、いつかなびくとぬぐれて、雨の降る日も風の夜もおつにすまして通っただけに、さりとあむごいあんまりな男があるとは知らなんだ。それも相手が肩にならまだしも我慢をするけれど、同じヤクザの加納屋と聞いたからには男の意気に、なんでこのまま手を敷かれよか、妬みと未練と悔しさに葛藤怒りが込み上げて、胸の潮が湧き返る。きっと晴らすぞこの恨み、覚えていろと口の内、惚れてくれろとこっちから、別に頼みもしないのに、物にしようとぬぐれて勝手に通ったその挙句、ままにならない腹立ち舞いで相手の男を恨むとは、どこまで未練な筋違い、 バカほど怖いものはない。
ああ、しゃぎさってしゃあねえ。独り言になら、富田の浜行きます。波打ち際に立って、海風にこう、当たってます。そこに通りかかった一人の男、年頃はまだ25、6。おや、職人な熊役じゃねえか。誰で？おう、サンタか。このサンタって男は、この富田の浜に博士場がありまして、これが、あのの縄張りになってます。熊五郎の兄弟分、ここの大頭が龍吉、人呼んで浜の龍吉という、それの子分、サンタ。どういうんだ、サンタ。今、親分のようでね、ちょっと町に買い物に。あ、そうだ、いいのできてるか。ね。今日はまた、面白い。親分衆はいねえんですがね、大頭の兄連中がゾロッと揃って、伊勢争いで恐ろしいのができたんで。そうか、ええ。誰か儲けてんのか。そうでね、今儲けてんな。松坂の人に、そうでね、神戸のあの、李三郎さんだな。え？金谷李三郎はいんのか。おりやすよ。あの野郎儲けて、ええ、儲けてやん。ええ。あしたいい男でね。あら、女掘りますね。やかましいよ、野郎。バクチ打ちは女掘れてどうすんだい。ないや、早く行ってこい。
腹に一物でおくみ、にやり笑ってうなずいて、行けば緑のそなれ待つ、そよぐ松風波の音、沖で千鳥が泣いている、ようやく着いた漁師町、ひときわ目につく角の家、表に立った熊五郎、その節穴からこっそりと覗いてみれば、大勢の客が重なり合って文豪座の周りを囲み取り巻いて、勝った負けたとわめきつつ、壺皿ならぬ目の皿に才を見つめて無我夢中、中に目につく稲瀬な男、山と重ねた五感束、髪は水髪ごむさか焼きで、目元涼しく心のいい役者見るような男ぶり。元は質屋の赤旦那、片着を嫌い二親に感動されてヤクザとなり、今じゃ神戸の長吉も身内で加納屋李三郎、腕が強くて度胸が良くて心優しく人情深く、息と気前と切符の良さに花を咲かせた人気者、お琴が惚れたも無理がない、熊五郎嫌な顔しながら入ってやん。ごめんよ。おい、熊役いらっしゃい。いいと来ましたな。今日またいい相手ばっかそうか。さあ、ここに五両ある。天保村に買い付くれ。その頃この伊勢の方では、小判では博士ができなかった。天保船が五貫束になってます。
それを変えてこの天保線で博打を打った。天保線山男を変えてもらいました。小早くこの金は俺が座る座布団と置いてきな。よみんないらっしゃい。おお、熊役か。いいとこ来たな。さっつくんね。あ、いや、これ武蔵庵だよし。お、丹波屋の、塩浜の、加納屋へ来ると、ポーンと飛んで、おお、ダイヤの人、松坂の、稲城の、皆さん、どうもご飯です。金やる伊三郎が、へへ、嫌な野郎だよ。俺だけ抜いてきやがった。俺を見る目がちょっと違っているな。これは見すぎで何か聞いてきやがった。ニコニコ笑いながら加納屋相変わらず勝負争って、騒動の起こりってものは仕方がないもんで、今まで加納屋の前に天保線五貫玉が山のようになっていたのが、熊五郎が来てから目が変わりまして、みんな熊五郎の前に金が行ってしまった。加納屋利三郎の前にあった金がもう何にもなくなりました。おう熊役、熊役、なんで加納屋、なんか用か。お前さんが来てからすっかり取られちゃった。俺の前にあったものみんなそっち行っちゃった。すまねえ、五六パーこっち回してくんねえ。何？すまねえ、五六パーこっち一人と回してくんねえ。何言ってやんだよね。おつけで変わるつこい。回してくれ回してくれってやん。そんなに回してもらったかったら松井元帥の弟子になれ。何言ってやんだよ。てめえの親分の勘弁の握手なんかなんだ。子分が30か40かいねえ。そこのてめえは台無しだ。俺とは甘露が違うんだ。てめえらに貸す金は一文もねえんだよ。それも欲しかったら、てめえの親分、勘弁の握手が俺の前に手ついて、お願いしますと言いや、五六杯ぐらい回してやら。ざまみやれ。おう、熊さん。熊さん、なんで？俺はね、お前の前にある金を、俺にくれってんじゃねえんだよ。回してくれってん。な。知っての通り、この辺は、小判じゃ貼れねえ。天保線五貫玉を変えてくか貼るん。土間の前にたくさんあるから、起きたってお前の方から、五羽でも十羽でも回してくれたら、お、ありがとうよって懐に持ってる金そっちやるんだ。なんだって？おめえの親分、勘弁の握手が頭を下げたら貸してやる。冗談言っちゃいけねえ。俺んとこの親分、勘弁の握手はな、自慢じゃねえが、年にたった一日4月の8日で大きな寺が取れるんだ。お前さんみたいなもんに金貸してくれって頼む親分じゃねえ。あの一家はなお、前にある金を取られてしまったらもう懐にねえのか。自慢じゃねえや勘弁の握手一家はな、懐には金は山ほどある。ほらこの通りだ。懐から小判を5枚ばかり出して、邪魔にやれ言ってって熊五郎の顔にパーッとぶつけた。やるやれよってのはやったらどうした。いやだたい、待ちねえ待ちねえ待ちねえってんだ、待ちねえよ熊役熊役。はいとお客さんだね、いけねえいけねえ、我慢しろ我慢しろ。どう金屋のすいません、後で話し合ってます。我慢してやっつくねえ。みんなが止めるんなら我慢してやら。おう熊五郎、おめえどういうわけで俺を恨むんだ。ハマグリの一件か。いやい熊、俺の言うことをよく聞けよ。絵のないところへ家を告げて、天下の君をつけたのは磯のアワビの片思い、アワビにあらぬかまぐりに当たった遺恨のためだろう。恋の恨みと食い物の恨みは深いというけれど、
毒が体に回ったんか。俺を恨むはすり違い、ヤクザ仲間の付き合いに、欲しくばせめて片身でも器用に分けてやりてえが、相手があいにく生き物だ。いくらおいらがなだめても日頃虫ずが走るほど嫌い抜いてるおめえではきっと嫌だと言うだろう。おめえの生まれた上州じゃ鏡がねえのか不憫なところ、なけりゃ田んぼで水鏡。女が惚れるか惚れないか、面を映してみるがいい。色と欲との化け物と、胸の熱くような短歌を切る。
おう、クマ、往来であったら、おめえの方が大勢で俺は一人だったら、いつでもかかってこいよ。こっちは大勢でおめえは一人だったら、黙ってどっかへ回っちまえ。俺は後追わねえで。皆さんお邪魔しましたな。さよなら。ああ、金穴に小判がいいや。おいちにやるよ。ああ、そうですか。すいませんな。ありがてありがて。若いやつは小判にしろって言うと、武蔵屋の台貸し吉五郎という人はにっこり笑った。てだらしゃねえや。上州熊五郎はあの一家だ。その喧嘩相手の加納屋さんが投げた金をあの身内がしろってや。黙っちゃいらんねえ。俺は帰ろう。みんなお邪魔したな。そうか、じゃあ俺も帰ろう。俺も帰ろう。三四人がバラッと立ってしまいました。ちきしょう、いきな短歌切りやがった。加納屋、置いてやれ。おう、すまねえ、この買い付くれ、電報線。もう剣道が開けるよ。どが行って気晴らしに一杯飲んだよ。小判に変えて懐にして、熊五郎が表へ出た。
受けに行ったがトントン拍子、思いがけなく目がついて、久方ぶりでお大人、今夜一番貸しを変え、小のえくり込みどんちゃん騒ぎ、二三日続けしてやろう。漫談の中で加納屋に恥かかされた悔しさをケロに忘れてウキウキと、爆死は後に桑名の城下通りかかった宿半ば、風に緑の柳が揺れる。
今角屋という茶屋たごの前かかってくると、2階から、おい熊五郎、熊五郎、誰でいい。おんど先生、一人ですか。
うん、
相手やなくて寂しくて困ってる。上がってこいよ、上がってこい。へえ、今行きますよ。ごめんよ、いらっしゃいまし。2階上がるで、どうぞ。タンタンタンタン、2階上がった。床の間を後ろにどっかりあぐらをかいた侍。これが信州松本浪人自願流の使い手、門井門之助が顔を出します。 法人屋は喧嘩の発端。
ちょうど時間となりました。ちょっと一息また公園。